質問はですね、自分を知ることがなぜ大事かと。まず自分って何だと思います？自分を知るっていうのは自分の何と何を知ることだと思いますか？
最終的に自分が、やったことが、納得して悔いがないというか、
自分を知るっていうことは自分の何と何を知るってことだと思いますか？
自分の心、
自分の何と何。自分を知るっていうことは自分の何と何を知るっていうことだと思います。自分を知るってことは自分の何と何を知る。知るっていうのは自分のですね、一つは GO ですね。そしてもう一つは自分の業と業と
何ですか？
自分の業と、自分の我を知ることです。これを十二因縁では業は式で、我は名式です。いいですかね。だから無名、無名っていうのは私たちは自分がわからない。これが根本的な苦しみです。私たちにとって。だから自分を知ることがなぜ必要なんですか？ではなくて、私たちは自分を知るために生きているんです。だからそのなぜ必要かじゃなくて、もう理由も何にもなく、もう自分を知るために私たちは生きているんです。そうやって生み出したものが業、つまり無明、行、私たちの行いによって生み出したものが業なんです。識ですね。ところが私たちはこの自分というですね、生み出した業に価値がないと思って否定して、価値のある存在である我を作り出すわけです。だから業と我の関係は業を否定して我を作るんですね。わかりますか？難しい。ポンと難しい話になりました。
すごく大事そうな話だと思うんですよ。
業を否定して我を作る。
業が自分なんですか？
業が意識しないで動いている時の自分です。 我は意識しているときに動いているときの自分です。わかりますか？我っていうのは自分がもう意識しない、自分のことについて意識せずに何気なく動くと我の通りにしか動けないわけですよ、ね、我の通りにしか動けない。つまり日々どんな種をまいているかって言ったら我のように種をまいているんです。ところが自分の中で意識し始めるところが我に変わる、ね、だから意識してこうしなくちゃああしなくちゃっていうふうに動いているものが我ですね。
ありますね。
そうで意識して動いている部分っていうのは氷山の一角なんで、ほとんど私たちの種まきっていうのは無意識で動いているものがほとんどなんですよね。
そうですね。
だから無意識に動いているものによって運命が生み出されているんです。だからどんなに自分が意識してこうしたいああしたいと思って動いたとしても、それは結局意識して動いている限り我なんで、自分の運命に影響を与えることはないわけです。だから自分を知らなければ、なんていうんですか、自分のなんていうんですかね、やりたいことを実現することはできない。なぜなら業の通りにしか運命はやってこないからです。ここがすごく大事なところなんですね。だから自分が意識してこうしようああしようっていうのは全部我なんですよ。
という場所は中学生が東大に行こうとして現場出してきますよね、
はい、
その人は性格がありますよね、
はい、
コツコツとした性格とかいい加減とかですね、
はい、
というとそのもともと持っている自分の生き方とかコツコツとかそういうのもありますよね、
はい、
なんとなくその目指しているものとか引っ越したいっていうことと、
いやだからその東大に合格しようと思って合格するのは我でできるんです、はい、うん、合っていうのは長い目で見て時間をかけて作り出していく環境っていうのが業務。だから一時的に一生懸命動いて何かの結果を出すことはあったとしても、長い目で見たらこの業の通りの運命になってしまう。例えば孤独な業を持っている人は孤独な運命になる、ね、まあこういっちゃなんですけど、貧乏業を持っている人は貧乏になっていく。金持ちの業を持っている人は金持ちになる。どんなに貧乏人になりたいと我を持ったとしても金持ちの業の人は金持ちになってしまう。業の通りの運命がやってくる。
やっぱりもともと人それぞれ性格も考えも違うし、はい、この心も違うし、やっぱりその心理テストとかですね、積極的な人とか、
いや性格とかで業っていうのは日頃の自分の行いのいわゆる積み重ねが業になっています。つまり意識している意識していないっていうことは関係なく、日頃の自分の行いが運命になっているんですよ。だから自分の業を知るっていうことは自分の運命を知るっていうことにもなるわけですね。すごく大事なことなんですよ。だからどう、ね、自分とその自分の人はこうしたいああしたいっていうふうに思っていたとしても、その運命っていうのは自分の業を知ったものが変えることもできるし、その自分の夢を実現していくこともできるわけですね。業を知らなければどんなに頑張ってもその努力は報われないんです。だから自分はどんな人間なのか、つまりどんな種まきを日頃しているのかっていうことが大事なんです。そしてもう一つは自分はどんな価値観を持っているか、それ正しく理解する。だから今日頃こう口に出しているものが実は我ではないわけですよね。だから自分自身が持っている我があって、 それは語を否定しているわけです。だからそのまず語をその我を知って語を知れば自分というものもわかるし、自分というものがどういうふうに、なんていうんですかね、間違った考え方を持っているかということもわかる。で、自分に何が合ってて何が合ってないかということも分かってくる。当然自分が分かれば自分の未来を変えていくこともできる。なぜなら種まきを変えていけるから。すごく大事なことなんですよね、ここは。だからまずは一体自分はどんな価値観を持っているかということが大事です。それがガーなんです。どんな価値、どんなことに価値を置いているかなんです、ね、そのガー、妙識の通りに私たちはですね、どんなに口で何か言ってとしても妙識の通りに、ね、私たちは次に妙識6章即受愛修う諸老子を生み出していくんですけど、まあ簡単に言うとそのガの通りに、世界に触れた時にさまざまな感覚を受けると、自分の我の通りの結果を受けた時にはラグジュを受けるわけです。そして自分の我に合わない結果を受けた時は苦じを受ける、ね、そこでラグジュには執着をしかき集めると。で、苦樹に対しては嫌悪感を抱き遠ざけていく。そうすると私の周りには自分に楽樹を与えるものが集まってくるわけです。楽樹を与えるものが集まってくる、っていうか自分が集めるわけです、ね、そして苦樹を与えるものは遠ざけていく。こういうふうになるわけです。当然こういうふうになっていくと、これがうという状態です。う、ね、いわゆる自分が楽樹を与えるものをかき集めている、かき集めて、たくさんの何て言うんですか、ものを自分のものにした状態が私たちにとって幸せだと思っているわけです、うん、ところがこの状態がやがて、老いと死という無常によって崩されていくと、それでみんな苦しむ。だけど結局その私たちは業の通りのものがいつもやってきてるんですよ。この我にとらわれる気持ちがなかったら業の通りのものがいつもやってきてるので、何かに執着するっていうこともしないし、結局苦樹を与えるものも楽樹を与えるものも自分の業にあるからやってくるんです。
この通りがなす自分のままで、はい、そのままだから多分それなりに結果来ますよね、
はい、
でガーっていうか性にとって、まあ、自分がこれしようとか、
はい、
なんか意識ですかね、なんかしようとして動くっていうのは、
はい、で意識する前にそれを自分にとって心地いいと感じたり嫌だと感じたりする、うん、で心地いいと感じたものは自分の手元に置いていこうとする、嫌だと感じたものは遠ざけようとする。だからまず何かを感じた後に私たちの中で意志が生まれるわけです。これは心地いいからもっと手に入れたい、これは心地悪いから嫌な感じがするから離していきたい、でもその 心地いい感じを与えるものも嫌だと言、ね、うもの嫌だと感じるものも両方とも自分の業の中にあるから自分の身にやってきてるわけです。
わかります
ね。だから業を我が否定しなければその苦渋を感じる必要はないわけです。苦渋を感じる必要もない、つまり苦しむ必要もない
わけです。違うのかもしれませんが、自分が嫌なことをやって生きている人もいますし、
はい、
自分が納得して好きで自分が、ね、大したことをやって好きなことをやっても割り切って生きている人もいると思うんですが、
はい、
自分自身がこれだと思うことを見つけてやっていったら集約って苦しむ必要もないし、
いや、これだって思っているものは我なんです、
はい、
つまりその自分はどういう我を持っているかがすごく大事なんです。我っていうのはこういう人間になりたいっていう我じゃないんです、こういう人間になりたくないっていう我を持ってるんです。否定なんです。あくまでも業の否定によって我が生まれるんです。
それは誰でもそうなん
です。そうです。
例えばどんな、
例えばですか、例えば自分はいつも親の目を気にして、生きてきたとします。そうすると常にこう人の目を意識して生きている自分ってなんて弱い人間なんだろうとこう思いますよね。そういうずっと種まきをしてきたとしたら、そしたらこんな弱い人間にはなりたくないって思いません？
今宗像さんが言われたのは否定的なことで言われたと思うんですけども、例えば、はい、その積極的なこの業を持っている、ポジティブな業を持っている場合ですね、
はい、
その場合はその我
はできないんです。我っていうのはあくまでもその現実の否定によって生まれる。だからこんな人の目を気にする弱い人間にはなりたくないと思ったら逆の我を作ります。自分は、ね、強い人間にならない。強い人間とは人の目を気にすることもない人間だと、こうできますよね。そういう我、そうするとそういう人間でなければならないと意識して行動していくようになる。でも業はいつも人の目を気にしている業を持っているわけです。人の目を気にしながらでも人の目を気にしないような完璧な人間になりたいとこう思うと、そうすると、自分は強い人間だと感じられるときには喜びが起き、自分は弱い人間だと感じたときは苦しみを感じるわけです。で、苦しみを感じたものを遠ざけ、喜びを感じたものを近づけてより頑張っていくわけです。そうやってかき集めてきたものは結局業じゃないの、これは我なので、その業は業の通りにやってくるんですよ。無常じゃないんです。これここがポイントなんですよ。
自分が本当に望んでやったものかどうか
ってことで、業っていうのは、うん、業の通りの結果がいつもやってくるわけ、うん、形を変え、うん、ね、だから形は変わっているけれどもいつも同じものがやってくるんです、うん、
でも業を否定した我を作ってるわけですね。
そう、業を否定した我っていうのは不自然な環境なので無常が必ずやってくる。
でもその否定している側でもってまた行為をしているわけですね。行を行いを行っているわけです、ね、
だから自分は人の目を気にするものだという念があって、だからそんな自分にはなりたくないっていうふうな側を作る。
そしてなりたくないような行為を行いを
行いをしたとしても、その一番の根底にあるのは人の目を気にする弱い人間っていうのは根底にあるわけ。わかりますかね。その心によって世界が生み出されていくので、
じゃあ自分の否定的な感情っていうかそういう姿を打ち消す方向にやっていくってことですか。
結局そのこのこういう人間になりたくないっていうのはこういう人間だと思ってるってことじゃないですか、自分も。わかりますかね。
当然行いが運命を生み出すわけじゃなくて、
うん、
思ってることが生み出すから行いだけ変えても変わらない。
そう心自体が変わらないといけない。私は強い人間だっていう前提で動かない限り運命は変わらないわけですよ。
強い人間になりたいと思いますよね。弱い人間と思っているからあれですけど、強い人間でなりたいと思ってそれが否定の側でやっていっても強い人間にはならない
な。そう、うん、
だから強い人間になるのがいいですね。
その強い人間、つまりその自分は弱い人間だって、ね、人間だという念があってまずね、それを否定するための側ができるわけですよ、
うん
ね、だからそんな人間になりたくない、だから強く振る舞わなくちゃいけないと。でもそこの奥にはやっぱり弱い人間だっていうのがあるわけですよ。そしてその弱い人間っていうのは誰よりも自分がよく知っていて、それは自分が知っているものっていうのは有意識に影響を与えて世界が見せるわけですから、あなたはこういう人間だと。
今でもその強い人間だと思ってやるとその通りの運命になるわけです。
そうです
ただ強い人間だと思ってっていうのは意識してるわけじゃないですか。
強い人間だと思ってっていうのは強い人間だとよくあるじゃないですか。私は金持ちになりたい人は金持ちなんだと、まず貧乏人の時から私は金持ちなんだと思って動きなさいって言うじゃないですか。
やりますね。
金持ちになりたいじゃなくて私は金持ちなんだ、
なりきるさ、
そうで金持ちなんだと思って行動するわけ。
変な話、自分で自分を騙すから
。そうそうすると金持ちになってきますよと、
うん
ね、これはいわゆるがんによってこう非常に強くこうノンとねこうじゃないっていうものじゃない限りはできるわけ。自分を騙すことがあるけどできるわけ。
がんでも意識をし
てる、ね、が私たちにとって根本的な価値観なんです。根本的な価値観、ね、そんなね騙せないんです。常に思い続けてるもん。いろんながあるけど、でも根源的ながは変えられない。
根源的ながってのはその人が固く持ってる信念みたいな。
そう、
まあ、信念にもいろいろあるかもしれない。
例えば私は弱い人間になりたくないっていう強いがなんです。だからどうしても強いとか弱いとかっていうのにこだわれるんです。その強さ弱さっていうのが結局できるできないっていうところにかかってきてる、うんうん、
ただ業は無意識でのうちにするのが業という。
そうです
ね、はい、でも私は金持ちになれるんだっていうのはこれ意識してるんじゃない。
金持ちになれるんだっていうのがそれが自分にとって根源的な我じゃない限り思い込める。それはどうでもいいことだから、私にとって金持ちにな ならないっていうのはどうでもいいことだからできる。でも自分が強い弱いっていうのは根源的なところなので変えられないです。だから業を知るっていうのはすごい大事なんです。業を知って我を、ね、知ると、そうすると自分ってどういうふうに振る舞ってるか、何が幸せで何が苦しみか、そしてやがて何が待ってるかっていうこともはっきり分かるんです。
うん、じゃあ私が金持ちになりたいとか仲間作りたいっていうのはガンですよ。どっちかという
と理想で。いや、それはねガじゃないんですよ。
そうですか。
金持ちになりたいと思ってるのも、はい、ね、その仲間を救いたいと思ってるのも、はい、ガじゃないんです。
そうかも。だってそういうあのそういうことを意識し始めてるっていうのはここでこの 2,3 年であって。
がじゃないんです。がじゃないんです。がっていうのはその奥にあるもの。つまりなんでお金持ちになりたいかなんです。そしてなんで人を救ってあげたいかなんです。人のお世話をしてあげたいかってことなんです。そのなんでっていう部分が全部共通していて、そこにががかかってるわけです。
なっていうのは自分の思いとかですか。
自分の価値観です。何に価値を置いて。何に価値を置いていないか。
お金に関して言ったら、お金になりたいという思いもあるかもしれませんし、なりたい別にどうでもいいなという思いもあるし、自由でやればいいと思うし、
だから、ね、それは何じゃないんですよ。だから自分の中の価値観が。
じゃあまあ、何でも言うのが価値観かもしれ
ない。違う違う、その価値観があるわけ。その価値観では必ずのとか、自分のいわゆるそのずっと行っているこの種まきの否定なんですよ、ね、例えば人の目を気にして、ね、人からどう思われているかっていうことによって自分が振り回されているとします。例えばそしたら当然そういう自分の人生を自分の右とかね左とかという選択を自分の意思で決められないっていうことはなんて弱い人間なんだろうと思いません？そしたらそういう自分の人生を人に決められるような生き方をしている自分っていうのは価値がないなって思うのも当然だと思いませんか？
その言葉に賛同しますね。
はい、
賛同ってますね。
ね、だから自分の自由にね、生きていきたい。人に、支配されずに、その人の人に振り回されずに私は生きていきたい。それは我になりますよね。
それは我じゃないですか。
我です。だって我は日頃やってることだから。結局ねそう思っても人のことばかり見ていたり人の顔色ばかりどうしても見てしまうならそれが我なんです。そのだからどういうことに価値を置くかっていうのは一人一人違いますよ。例えばある人はそうだと人を意識してしまうのはね自分が弱いからなんだ、ね、自分が強い存在になれば完璧な存在になれば人のことを意識することなく自由に振る舞うことができる、ね、人のことを考えずに人のことにとらわれずに自分が強い人間になれば、ね、振る舞うことができる。だから強い人間になりたい、完璧な人間になりたい、正しい人間になりたいっていうふうに思うのも分かりますよ ね。次に人に振り回されているのは、ね、経済的に、例えば親に縛られていたからだと、ね、だから私はそういう経済的な縛られからね解き放たれて自由な身になりたい。そのためには自由に仕事をする立場、人に縛られない立場、そして自由になるお金が欲しいっていうふうに思うのも分かりますよね。これが我になります。
それは我なんです。
それは我なんです。だってその自分はこういうものに価値を置いてないわけ。なんで自分はこう例えば人の目を気にするような人間になってしまったのかっていうことを考えることなく思考停止してですねその先のことは考えずに、ね、全てを力で解決しようと思ってる、ね、力を手に入れたら問題が解決できるんじゃないかって思うわけです。
力ですか？
そう、知恵じゃなくて力なんです。仏教は知恵の教え、世の中は力の教え。
自分のブランドとか仕事の能力とか名声とか名誉とか人からのその場所でなろうとかこういう感じですか？
実力、つまり、そもそもね人に縛られることはそんなに価値のないことなのかって思います。つまり私はなぜこんなに苦しんできたのかね、そこなんですよ。人の目を気にして、人がね、人の機嫌を損ねないように一生懸命振る舞ってきた自分っていうのね、自分は価値を置いてないけどね、どうしてそうなってしまったのか。そしてその人に縛られることがそんなに価値のないことなのか。例えば私はですよね、こうやって布教をしてますけど人に縛られる立場にいますよ。例えば時間に縛られてますよ ね、1ヶ月の日程もね、ほぼ清盛さんにね決められている。皆さん、まあ、休みは2日しかないけどよろしくお願いします、ね、そうするともう、ね、いつ誰と会うかっていうのもね、もうなんか縛られてますよね。この時間はもうこの人に会う、この日は大阪に行く、ね、この日は北海道に行く、この日は九州に行く、この日は、ね、東京に行く。例えばもう風邪をひいて喋るのも苦しい、休みたい、そう思ったとしても、ね、もう今日は大阪の日程ってなったんですよ。やるしかない、超縛られてますよね。でもそれが不幸なのか、価値のないことなのか、
価値がないと思わないですけど、いい意味で縛られてるのと、その搾取というか奴隷みたいに縛られてるのは違いじゃないですか。
だから結局ですね、その何かしらの責任を担ったら絶対に縛られるんです、うん、そこを分かっていただきたいんです。絶対に縛られるんです、
うん、ね、いや、その通りと思ってますけど、うん、
そう、搾取されるとかそうじゃなくて、とにかく何かしらの責任を担ったら絶対に縛られるんです、うん、はい、そう、人生っていうのは結局縛られていくんです、何かしらのものね、でも自由になりたいって思っても、将来ね、この仕事に就きたいと思ってこの大学に入ろうって思ったら、向こうからさ、レポートとかこういうのがいっぱいやってくる、ね、必ず縛られるんですよ、ね、責任を担っていったら自分の時間っていうのはどんどんどんどん縛られて、自由になる時間なんていうのはどんどんなくなる。でもそれはその縛られているけどね、そのまあいい意味の縛られた方と、じゃあ縛られること自体がね悪いわけじゃないってことなんです。でもその自分の側は縛られたくないって思うんです。自由になりたいって、自由になりたいっていうのは自分にね、こう主導権を握っていきたいって思う。主導権を相手に渡すことはそれは搾取されることだと、こう思ってるわけです
よ、ね、それはそうだと思います。縛ってませんけども、縛られてることだと思うけど、縛られたいっていうか、
いや、主導権は自分が握っていないといけないっていうのも、それはね、結局縛られたくないっていうことなんです。でもそもそもなんでそんな風に縛られたくないって思っているのかなんですよ。じゃあ私が主導権を握ったらもう縛られる人生から離れられるのか、苦しみが解決されるのか、それは自分がなんで縛られることが嫌だと感じるようになったか、その謎を解かない限りね、どんなにお金を手に入れても、どんなに力を手に入れても、問題を解決することはないんです。すごく大事なんですよ、そういう自分を知るっていうことは。自分を知らなかったら、そのなんていうんですかね、自分の側によってこういろんな意味でこう主導権を自分に握ったい握りたいっていうのは、相手の立場に立って考えたらですよ、相手は主導権を取られてる取られてる取られてるってことですよ。自分は搾取されたくないっていうのは、自分は搾取したいって言ってるのと一緒なんですよ。結局その自分は搾取されたくないって思って生きているままが誰かを搾取してしまうんです、ね、されたくないっていう感情は結局したいって言ってるのと一緒なんです。搾取されたくない、主導権を握りたい、それは相手の立場から、ね、相手の立場に立って考えたら搾取されているっていうふうに感じるし、主導権を握られているっていうふうに感じる。仏教は自利利他の主ですよ、ね、相手のことを考えてやっていく。でも自分の我がこう相手のことを無視するわけです。
無視ですか、
ね、だから自分としてはこうね、ウィンウィンの関係でやっていこうっていうふうに思っていても、実はウィンウィンじゃないわけですよ。自分が提案していることはウィンウィンどころか、自分が得になるように得になるように提案してしまうわけ、 それが我なわけですよ。だからまずその元にあるですね、その縛られるとか、その主導権を握るとか握らないとかっていうことは、なんで自分にとってそんなに苦しいのか、その謎を解かないと、いつも何かに本当縛られてる、ずっと縛られ続けてしまう。
自分の得になることを無視して相手のためにっていうことはできないなと最近思うんですけれども、まあ、それでもそういったみんながいいねっていう状況になるためにどうしたらいいのかってことはやっぱり誰かリーダーとしてまとめていた方がいいなと思ってるんですよ。で、そういった、ね、当然会社だったら社長が搾取するわけなんですけど、それ以外のそういった形がここにあるんだったらすごく興味があると思ってるし、
うん、じゃなくてその自分の中のその考え方や価値観がどうして生まれたか、そこが大事なんです、うん、
それが分かればそういったことも作り出せるんですか。
そうです、うん、
そうですね、
つまり私たちそのじゃあみんなでこう仲良く搾取されないような環境を作ろうと作ろうと思ってやろうとする人はみんな搾取するようになるんです。
分かります。
それは分かります。搾取してる人を見てこんな人にはなりたくないと思ってからできるわけ。
搾取、うん、がそうじゃない方向で、それは無理はあるかもしれないけど、
その搾取したくないっていう気持ちから始まったものは、うん、結果は搾取という結果になるんです。そう
です。搾取してもいいんですか。
搾取して、搾取してもいいんですかじゃなく、はい、なぜその搾取するとかしないっていうことにとらわれてるかが大事、うん、その元にあるものをその謎を解かない限り、結局搾取するしないという世界になる。そして自分が中心になったらね、搾取されたくないって思うんだから、当然搾取するんですよ。だって物事を二つに分けて考えるのを分別心って言うんですから。ね、搾取されたくないっていうふうに思うってことでしょ。それは搾取するっていうことになるじゃないですか。
そうですね。
すごくそこで共感するんですけど、だからこそね、なんかする場合によって、要はビジネスにしたくないとか、NPO にしたいとか、これもらいたくないっていう思いがあって、
いやだからそれも搾取することは、はい、ね、恥ずかしいことだとか、
とかね、はい、
そういうふうに思ってる、とらわれているから、はい、だから今度は本当にお金儲けということを考えずに動いてしまって、やっぱり自分になるわけですよ。はい、だからとらわれなければいいんですよ。だからとらわれてしまうことがその問題なんですね。その搾取するとかしないとかっていうことにとらわれなければね、そのもらうべきお金はもらったらいいし、でもそれで相手が、うん、悲しい思いをしたりね、相手が嫌な気持ちになるとしたらそれは考えていかなくちゃいけないとか、つまり自分もね、自分のことだけじゃなくて相手のことも考えなくちゃいけない。その相手のことを考えるときには結局その自分の思想なんですよ。自分の思想がどうして生まれたのかっていうことが大事なんです。がっていうのは分別心なので、物事を二つに分けちゃうんです。だからさ、その自分はこうなりたくない、ね、こうなりたく、搾取されたくないってなったら、搾取する側になっちゃうんです。がは。絶対に。じゃあ搾取する側になりたくないって、こうなったらね、じゃあもうお金なしで動いてきますってなって、やっぱり貧乏になっていくわけですよ。
そう考えはそこに納得するけど、でも相手に相手に喜ぶ10倍の価値を与えてあげて、こっちをもらうこともあるかもしれませんけど、だとしてあげたいのに喜んでいただいたらビジネスなんで、
いやだからその搾取するとかしないとかっていうことに、はい、なんでそんなにとらわれるかなと。大事なことはなぜそういう考え方が自分に芽生えてしまっているかが大事なんです、
うん、その考えはあると思うんですけど、みんなじゃないですか。
みんなあるわけじゃありません。
みんなあるじゃないですか。私はありますよ。それもありますよ。
いや、みんなあるわけじゃないです。
自分が思ってたらみんな思いますけどね。
はい、みんなあるわけじゃない
です。私はあります。
そう、そうなんです。
あります。それはあります。
私はあるってね。
人によって強弱が違うんです。
強弱も違うし、
悪い
価値観が、価値観が違う。つまり搾取されるかどうかではなくて、強い自分になりたい。方向性が変わったりするわけです。
言われてみれば搾取まで考えてますけど、
はい、
だからその
何結局は搾取されるとか縛られるとかっていうことが嫌なわけですよ、うん、
だから自由っていう言葉もすごく
そう自由とか縛られないとかっていうね、うん、そういうお金にまつわることも結局その お金をもらうっていうことに対して搾取するっていうイメージがあるから変にこうお金はもらわないっていうふうになったり、でも搾取されたくないってなったら変にもらってしまうっていうこともあったりとかね、そういうふうにこうがっていうのは極端に物事を進ませるわけですね。
がっていうのはじゃあ自然体じゃないものっていう、
そうそうそう、
で業が自然体です
、業は自然体なんです。じゃあ自然体に動いてしまうのがこれが自分なんですよ、うん、
自然体の方がいいですか、
自然体の方がいいんですかじゃなく、自然体でしか動けないんです、私たちは。その自然体のものでしか運命はやってこないわけです。だから自然体の私の良さを、つまり世の中にその欠点があるわけじゃないですよ、欠点の裏は長所なんですよ、ね、これがもう長所だ、これが欠点だってことがあるわけじゃなくて、長所の裏は欠点になり、欠点の裏は長所になるんです。つまり自分の業を知って、その業の良さを生かすような動きをした方が幸せになれるわけです。
同じ業のままで運命が変わるんですか？
同じ業のままで、運命が変わるんです。つまりやってくるものは変わらないけれども、今はどうなってるかというと、やってくるものを勝手に自分の中で選り好みをして捨てたりもらったりしてるわけ、うん、それをしなければ自分の業の通りの運命だよってわけです、うん、
いや根底にある自分の思考っていうか思想みたいなものが変わるってこと、
ね、そうそうそう、だからそのためにはまず自分はなぜそう考えるようになったかということが大事なんです、うん、
目指しているものは癌でですね、そういう必要がありますけど、
いや目指しているものはだって今は目指しているものが癌になってるわけですよ、
はい、癌をやるんじゃなくて癌を変えろということですか？
いえ、癌を知って癌の通りの人生のね、もう受け入れるわけですよ、その中で一番自分が幸せだと思うような生き方を選んだ方がいいわけです、
うん、そうなんですね、うん、
そうそうそう
そ
う、
それを
そういう話をしてる、
それが矢を変えるというか語を変えるっていうのを僕全てがつかないから、
はい、だからまず「はい、が」っていうのはね、はい、まあ、こうやって話をしてきて分かったように、はい、縛られたくないっていうか思ってるんです、
ありますね、
はい、そして搾取されたくない、もっと言うのは利用されたくない、
その通りでしょう、
はい、が思ってる、はい、だからそういう搾取されない世界を作りたい、うん、そして、搾取されないようなお金を手に入れたい、
まあ
自由になるね、
縛られないと自由にはなれないとか、
そうそうそうそう、
当然でしょってなりますね、
はい、
はい、だからそういう顔を言うけど、他のいろんな方も失業者として自由求めてない人にとってはそれを僕も求めるお互いも豊かになれるようなものをしないと話にならない
ですね、はい、でもそれは我であって業じゃないから、運命は業の通りにしかやってこないんです、うん、
その業の通りのものを得るのに業を変えたらいいですね、
業の通りに、そう、業の通りのものを得る前に業をね、はい、なぜそう思うようになったかが大事なんです、なぜそんなにこう縛られることが嫌なのか、そしてなぜそんなに利用されることが嫌なのかってことなんです、そこが大事なことになる。なぜ、いやなぜじゃなくて当然じゃないかっていうのが思考停止なんです。仏教はなんでそう思うようになったのか。そう思わなければ別に苦しまなくてもいいじゃないですか。ね。縛られるっていうことは幸せなことですよ。なんで、なんでだと思います。縛られるってことはなんで幸せだと思います？なんで、なんで縛られることが幸せですか？ 縛られるってことは幸せですよ。
縛られるっていうことはまあ孤独ではないですから。
うん、孤独ではない、うん、そう、縛られるってことはその 人がね、自分から離れていかないってことなんです、うん、つまり逆に言うと 人にね、人が集まってきてほしいっていうことは縛られるってことなんです、うん、必ず必ず。だから縛られたくないっていう思いは一人になりたいって言ってるのと一緒なんです。
確かに自由と縛られて極端のように思いますけど、自由に求めているから縛られたくないって言ってるつもりはないんですけどね。そう なりますけどね。
なりますね。だからがんはそういう縛られたくないというがんを持ってるわけ。縛られたくない、つまり本来は、いいですか、本来は自分の業は人が集まってくるような業を持ってる、自然と、こうなるわけですよ、つまりその無理にガを働かさなければ、つまり利用されるとかそんなことなんて考えずにね、搾取されるとかしないとかっていうことを考えなければね、自分の業のまま生きたら自然と人が集まってくるような人間になるんですよ。
なるっていうか戻っていくってことですか。
まあ戻っていく、そうそうそう、人が集まってくるような人になる。そしてたくさんの人たちをまとめていくためにはいつも人に気を使いながら、ね、周りに気を配らないといけないと、うん、当然自分の持っているその、ね、周りを気を使うっていうことが非常にプラスに働くわけです、
うん、まあ、そんな感じですけど、あの、
いいですか、自分が動かなくても人が自分の方へ集まってくる人間なんです。ところがが搾取されたくない、縛られたくない、集まってきた人は人の世の生き地を住みて、フランチの悪行三昧とね、三つ醜い浮世の鬼を極みを飲みをね、ね、払ってくれよって感じで、ね、こうやって切っていくわけです。集まってくる人、集まってくる人を切って、そして自分の方から人を人間関係を作っていかなくちゃってなってる。でも実はそうじゃなくて、自分は本来の業は人が集まってくる業なんです。人が集まってくる業を持っている、でもそれを否定してるわけです。人が近づいてくる業を持っている、でもそれを否定している。なぜなら縛られたくないから。だから何にも積み上がらない、来ては切り、ね、作っては切り、ね、こうやって切って切って切って切りまくってるんです。放っておいたら自分に集まってきた人たちとともに人間関係が深まり、深い人間関係ができていくわけです。でもガがそういうことは縛られるから嫌だって思ってね、切れるね、人間関係を切ってしまえば、その積み上がってきたものがそれで終わるんです。だからその積み上がらない、ゴーのままで生きたら積み上がっていく。だけどそのががそれを否定してしまうので積み上がらない。だから本来やってくるはずの運命、つまり幸せという運命がやってこないわけです。ね、だからその縛られるっていうことはいいことなんです、いやそれはね、僕も最初は思わなかった。縛られるなんてのは嫌だ、ね、私もずっと放任主義で生きてきたからね、その縛られずに一人で生きることがいいことだと。ところが結婚してね、もうめちゃめちゃ縛る人だと。もうコンビニ行って立ち読みする時間さえも与えてくれない、ね、一声からね、名前を呼ばれたらね、ね、そのくしゃみ一つで呼ばれたからは、ね、それが私のご主人様よって感じで、こうはははって感じでこうやっていくわけです。そういう人 生を生きてね、もう自由な時間が欲しい、自由な時間があったらね、もっとあんなこともできる、こんなこともできる、こう思っていた、ね、ところがそれをね、何年も繰り返してきてね、分かってきたことは、ああ縛られるっていうのはいいなって思うようになったんです。なんでかって言ったらね、縛られるってことはね、縛られてる間は人は離れていかないんです。孤独じゃないんです。あ、私はねこういう世界を求めてたんだなと。つまり人間は迷っているから、自分が本当に心から求めているものとね、頭でこうなりたいって思っているものが、ね、正反対なんですよ。だから本当の幸せがやってくると、最初は苦しみだと感じるわけですね。縛られて、いや苦しいな苦しいな苦しいなって思ってた。ところが縛られてみて初めて分かったことは、ああやっぱりこうやって縛られるからこそ、ね、人は自分のそばから離れないんだなと、ああこれが幸せなんだなっていうことを、まあ長い時間をかけて分かってきた、ね、だから、ああ今は一人になるよりも人と一緒にいた方が楽しいなって思うようになった。だから縛られるってことは幸せなんです、ね、だって自分まずその思っていただきたいのは、自分を縛ってきた人、小さい時にね親が自分を縛ってきたとしたら、その親はその自分を必要としていたんです。自分を必要としていたから、ね、縛ってたんです。一人は寂しい、だからその、ね、人を縛ってね、思い通りにしてそばにいてほしかったんです。でもそれが仏法が分からなかったから歪んだ形で出てきたんです。だから受けた側の人は苦しみだと感じたんです。つまり縛られるということは苦しみだっていうふうに思ったんです。でも縛られるっていうのは言葉を変えれば必要とされているってことなんです。あなたのことを必要としているんです。そう、ずっと必要とされてきたんです。口では言わないよ、あなたのことを必要だと、ね、だけど必要だってずっと必要とされてきたんです。その相手はね、自分をバカにするし無視してくるけど、でも執着して縛ってくるってことは必要としてきたってこと、ずっと必要とされていたんです。だけど自分の中にはなぜか私は必要とされていない人間じゃないかっていうのが染みついてるんです。不思議でしょ。そのずっと必要とされてきた、つまり私は必要とされている人間なんです。で、人に縛られるっていうのはその人から私は必要とされているんです。ずっと必要とされてきたんですよ、ね、でもその縛ってくる人は素直にその気持ちを伝えていないんです。そのあなたのことを必要としているんですよっていうことを伝えていないんです。なんでか、我が働くんですよ、うん、そんなの正直に言ったら恥ずかしいでしょ。ね、うん、お父さんはお前のことを本当に必要としてるんだ、お願いだからそばにいてくれないか、なんてことは言えないんですよ。だから上から目線で、ね、俺はこういうふうにしてやってるんだ、俺はこういうふうにやってやってるんだと、こういうふうに言うことによって、なんていうんですかね、うん、その自分がいかにこう必要とされている人間か、 ていうことをアピールしてね、そばに乗らせようとしてるんです。そういうの妄語なんです、嘘なんです。そういう嘘を全部剥ぎ取ったら、ね、あなたのことを必要としている、だからそばにいてほしい、ただそれだけなんです。ずっと自分は必要とされてきたんです。それが真実なんですよ。だから縛られるっていうことは必要とされているってことなんですよ。それを自ら切るっていうことは結局必要とされない人間になっていくわけ。つまり必要とされる人間っていうのは必ず縛られるんですよ。必ず。その主導権なんて関係ないんです。自分が主導権を握るっていうのは、ね、何のために握るか知ってます？主導権を何で相手に与えちゃいけないのかって分かります？それはね、主導権を自分が握っている限りいつでも簡単に切れるからです。人間関係嫌になったらね、切る。そのために主導権を握ってるんです。その根底にはね、人間関係を切るっていうのがあるんです。縛られたくないから切ってしまう。つまり自分が苦しくなったら切ってしまう。だから主導権を自分に持っていたいんです。主導権が相手にあったらね、切れないじゃん、相手との関係が。ね、だから自分に主導権を常に持っていつでも切れるような状態にしておく、ね、そういう人は私は孤独な人だと思うんですね。どんなに強くなってもその心にはいつも寂しさを抱えている。どんなに自由になったとしてもいつもその心には寂しさを抱えているような人になってしまう、ね、だから本当に人を必要とすれば、ね、主導権なんて関係ないんです。利用される利用されないなんてことはどうでもいいんです。わかりますかね。それよりも私は人から必要とされているっていうことの方がずっと幸せだからなんです。子育てを見てください。子供がね、自分を必要としているときはどんなことを言いますか。ね、パパ、ミルク。はいはい、ミルク入れるね。入れるとね。ね、違う！それじゃない！もっと、もっと！違う！とかね。まあ、なんでですか？利用されてますよね。朝幼稚園に行く時間になったら、はいはい、あえて起こしに行くと。ね、パパ、はい、着替えさせて、はいはい、着替えさせるよ。ね。これが利用されているということですよ。ね。主導権が子供に移って、そして子供の言う通りに動く。確かにそれは自分に自由がないし、ね、バカにされてるかもしれないけど、でもそれで子供が安心感が出てきてね、子供が穏やかな気持ちになっていったとしたら、それはね、私にとって幸せですよね。人を育てていくっていうことは人に主導権を取られるってことなんです。人を育てていくっていうことはね、人の思い通りにされるってことなんです。
わがままになることにはならないんですか。
そう、わがままになるんですよ。人を育てるってことはね、相手はもうどんどんわがままになるんです。
それはよろしくない。
いや、そんなことないですよ。みんなだって心ではわがままを言いたいんです、ね、それをある程度、それは全部は聞けないと。だって自分の体があるから、ね、でもなるべくね、できる限りそのわがままに付き合っていくことによって 子供は育っていくんです。
逆に言えばそれでしか成長しない。
そうそうそう、ね、僕はある団体にいた、その全知識がね、皆さんに言う、善をしなさい、信心欠如したいなら善をしなさいっていうふうに言ったんです。じゃああなたは、解いているあなたは善をしている方、善をしない、ね、私は救われたからもう善はしなくていい、皆さんは救われたいと思うなら善をしなさい、そういう団体に所属してました。でもそこに疑問を感じたわけです。なぜならね、救われた人は煩悩即菩提があるから善をしようと思ったらできるんですよ。でも救われてない人は煩悩即菩提がないからね、善をしようと思ってもできないわけです。そして我でね、善をしたとしてもそれは業じゃないから意味がないんだと。いや、心から善をしたいって思うようになるにはどうしたらいいんだろうとこう思ったわけですよ。どうしたら心から善をしてもらえるようになるだろうか、そう思って、じゃあまず強制することはやめようと思ったんです。今まではこうね、五章の一大事だ、死んだら一大事だっていうことでね、脅して善を進めたわけです。死んで地獄に落ちたくないなら善をしろっていうふうに言ったわけです。だけどそうおかしいと、そんなの心からできない、じゃあ心からできるようになるためにはどうしたらいいんだろうかっていうのを考えてね、まず強制することをやめた、そして教えを説いていったんです。こちらから与えていくしかないと、ずっとね、そう思ってやって、最初はどうなったか、もう一気にわがままになった。ある人はですよ、私がここで説法をしているのにね、同じ空間でパソコンをやってる、わかります？その辺でパソコンやってる私がここでパネ説法しているのですよ、同じ家で住んでるのに毎日暇なのにね、
いいんですか、
いや、もう納得できない、納得できないでしょ、ね、私の中の正義がメラメラと思うそんなことがあっていいんだろう、
それがいいんですか、
いや、こんなことがあっていいんだろうかって思った、だけど、ね、それをせめて聞かせたとしても心から聞いたことにはならない。だからいやいや、私はこうね、ニンニクで忍んでいくしかない、こう思って、なんていうんですかね、ずっと忍びました。
言わないと分かんないじゃないですか。
言わないと分かんないですけど、言いませんでした。まあ本当に僕もこう耐え難い苦痛がいっぱいありましたよ、本当に最初は。でも自分の中で決めたんです。心から善をやってくれるようになるまで私は与えていこう、強制はやめよう、責めることもやめようと思ったんです、ね、今まではもう信心欠如したいいっぱいでね、いっぱいご法令を出してくださった方がどんどん金額するもう生活の金額もう本当に苦しかったですよ、ね、本当にもう長文がさ、本当真剣じゃなくなる、バカにしてくる、人はどんどん離れていく、ね、そういう中でも、もうでも私の中で形だけやらせても意味がない、ね、本当に三眼転入が正しいとしたならば心から全部やらないとダメなんだと。心から善をやるってことはね、その善ができるようになるまで育てていくしかないと思ったんです。それでやってみたらね、まず最初に分かったことは、その人を育てる前にまず自分が人間的に成長しないとこれはできないなと思ったんです、ね、自分の中に正義がある、こんなこと人間としてどうなのかっていうことをね、しかも、ね、文法の前でやるんですよ。いわゆるね、 今までこう方々罪だって言ってるようなことをね平気で面前でやられるわけですよ。今日の話は長かった短かったとね言うところかですよ。で僕がここで説法してるのになんでパソコンしてるのあなたっていう、ね、それとかね、そのね僕がここで説法してるのなんで結婚会の話を聞きに行くのこういうなんでですか、自分の中で なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうって思うことがいっぱいありました。ある意味ねバカを見てるなて、心の中に誘惑が起きますよね。僕は全知識ですよ、真実としてるのは僕だけなんですね。こっそりさみんなにね、故障は一大事ですよね、保護者頑張らないとダメですね、人を集めてきた方が早く救われるんです、全部しなさい、
何とでも誘導ができたわけです。
そうそうなんです、何とでも誘導ができた、嘘をつけばそれは救われないんですよ、救われないですけど私は豊かだけど、それはやめたんです。なぜなら教えはそういう教えじゃないって感じた、うん、ずっとそういうふうにある団体がやってきて誰も救われなかったんです。誰も救われなかったからこれは救われない道だと思ったんです。でもその子にいる人たちは一生山岳の大事だからね、一生求めていってもね達成できるかどうかの話なんだとかって言ってね、いつか救われるいつか救われると思って求めてますけど、
救われたと思ったらバンの完成です
。そうそうそうそう、だけどこれ嘘を、自分に嘘をつきたくないって思ったんです。たとえそれがどんなに自分がこの布教師として活動できるかできないか、そこまで追い込まれるようなことになったとしても、またその聞いてる人たちがね本当にこう本当バカにしてきたりね、わがままになったりして、どんなに自分が傷ついたとしても、だけど思ったんです、与える側がまず善をしていかなければ、与える側がまずニンニクをしたり、与える側の、ね、側が伏せの気持ちで接していかなかったら相手は絶対に変わらない。本当もう自分との戦いでしたよ、最初の1年は。もう自分の心がもう本当にズタズタになりました。もう苦しくて、でも自分に対して説法してるような感じでした。自分が苦しくなる説法で苦しみを取り除く、自分が苦しくなる説法で取り除くと、ね、まあ、ある意味バカな思いをしてますよ。利用もされてる、ね、まあ、無駄な苦労もさせられる、人のために振り回されるですよ。でもそれが僕は思ったんです、人を育てることなんだ、それが最終的に人が変わっていくことなんだ、ね、そうやってわがままな人たちが教えを聞いていくことによって、教えを聞くっていうか、まず自分が変わることによって、自分が変わるっていうのは自分はバカにされることもまあ仕方ないなとかってね思えるようになったら、人もあんまりバカにされることに対してとらわれなくなってきたんです。自分が人のことをね、人に対して気持ちよく動けるようになったら、人も気持ちよく動いてくれるようになったんです。あ、そうなんだなと。自分が変わる、まず自分が変われば人も変わるんです。まず自分が変わらなければ人も変わらないんだなっていうことも分かります。でもそのためには本当気長にやらないといけないんです。気長に、そしてね、自分が種をまくっていうこと、ね、自分が一種をまいたら人も一結果をね出してほしいっていう気持ちが最初あったんですよ。そうじゃないんです。仏教ってね、もうずっとこう与え続けていく教えあるんだなとね、もう自分がどれだけ種をまいたかとか、どれだけ皆さんに与えてきたかとかね、そんなことなんてもう考えずにね、ずっと与え続けていく、ね、こういう教えなんだ。 その姿勢が相手に伝わっていくんだな、相手を変えていくんだな、こう思ったわけです。だから自分が変わらない限り人が変わることはあります。そして自分の価値観みたいなものが変わらない限り、変わらないっていうことは、ね、相手にこうなってほしいとかっていうふうにね、期待をしてもね、それができてなくても責めることなくこう与え続けていくことによって人は変わるんです。まあ、なんでこんな話になったか分かりませんまあそういうことでね。だから自分が今作ろうと思っている集まりっていうのは、もう誰かがねバカを見ないといけないんです。最初にその中心にいる人がね、もう縛られるのも仕方ないや、搾取されるのも仕方ない、利用されることも仕方がない、
はい、ね、そう思うので、だから自由と言いながら縛られるっていうのは決して悪い言葉でもないし、はい、その縛られるのが悪いと思ってないし、自由と言いながら別に、
いやいや、誰かが言ってやるんですよ。それは自分がそれを引き受けていかないといけないし、はいはい、自分がこう与えていかなくちゃいけないわけです、うん、与えていくっていうのは、そのなんていうんですかね、結局人はわがままになるんです。
はい、いや、その通りだと思います。
自分がこう与えると人はわがままになっていくんです、
はい、ね、まさに今そういうことを知っているので、ただ、言われているのが、そういう縛られている自分が嫌だろうとか、自分を求めていてなんか違っているだろうとか、はい、いうことを上さんから見て言われていると思っているので、はい、なぜそう思う、パッとこうここに来てパッと思われてる瞬間にそこまで見抜かれたんだなとかね。
いや、それはね、もうそういうものがにじみあふれてるんです。
なぜですか。
もうなんていうかね、オーラとなって、うん、
そこは納得いかないな。
納得いかない。いや、本当にそうなんですよ。
だって何も喋ってもいないし、ここに来てお話をしてるだけだった
ので、うん、そう、でもそのなんていうんですかね、
でも何かをやろうとか言うと何もしないっていう違いじゃないですか。
ええ、もう雰囲気でこう見えるわけですよ。つまり、うん、まず
業と縛られてもいいじゃないですか。縛られなくてもいいじゃないですか。
そうじゃなくて業と我があって、はい、その上に妄語がこう重なってるんです、はい、だから今
じゃあそれが実は妄語ということで、わからない状況っていうのを言われたらいいと思うんですけど、
業と我で妄語、つまり自分が今言っているものは、その自分のいわゆる業と我の部分と全くこう、なんですかね、こう正反対のことを喋ってるわけです。だからまずは一つ一つその妄語を取り除いておかないといけないし、自分は本当は何を考えているのかっていうことを知らないといけないし、そしてなぜ縛られることが嫌なのか、そう思うようになったのかっていうことを正しく知らないといけないんですね。その自分をもっとこう見つめていく必要があるんです。
してて楽しいと思うんですけど、縛られることも嫌だし、自由になることも正しいし、
だから
どれも持ってると思うんですよ。
なぜそうなったかなんです。
なぜそうなったか、
そう、ま
あ、過去の歴史ですよね。
そうで、それを紐解いていかないといけないわけです、はい、そうしないと動いても動いても結果が出ないんです。
わかりました。
まあちょっとこれ長くなりますけど、